毎月第1水曜日のこの時間、気軽にマイ防災をお送りしております。今日のカフェテラスのお客様、防災士の天満由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年もいろいろと防災についてのお話、はい、何度聞いてもその中からできそうなことをピックアップして、ね、皆さんが実行してくださったら、はい、分厚い防災の知識になりますのでね、はい、今年もいろいろとよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
そしてこの皆さんにお伝えしているのは、天満さんご自身が阪神・淡路大震災で、はい、とっても心を折れるような経験が結局はなさったということで、はい、心を守る、命を守るをベースに防災士としての活動もされていらっしゃいますけども、
そうです。
それは10のヒントというのをその冊子にまとめていらっしゃるので、それに沿ってこの時間は皆さんにお伝えしてますが、はい、今日は特別に、ま、今年初めて の、はい、時間ということで、ちょうど暮れだったかな、あるちょっと番組で防災グッズを持ってますかっていうのをしてまして、はい、その時に7割の人が持ってない。
意外ですね。
持ってるじゃないですか、持ってないんですよ、7割の方が。
驚きました
ね。ちょっとね、はい、つまり意識もないかもしれない、うん、でその時にちょうど理由をね聞いてらして、トップ3が1番目、はい、ほとんど方もあるかもしれません。何から用意していいのかわからない、まあ、これは私もこのお時間、はい、天満さんにお話をお伺いする前はいろいろあるなっていうのは通販でも来たりしますし、
そうですよね、
雑誌なんかにも出てますから、はい、あ、これをひとまとめ買えばいいのかな、でも高いなってことで結局買ってない、
はい、
自分で準備するには何からしていいかわからない。
そうです
よね、ありすぎて、いろんなものがありすぎて、うん、
本当に情報もね溢れていて、何から準備していていいかわからないというのはすごく気持ちがわかります、
ね、そうですね。そして2つ目の理由が準備するのが面倒だ結局ありすぎてどれがいいかもわかんないから、はい、自分でこう選択するのも面倒くさいなと思って、
そうですよね、もう考えてもわからなかったら面倒くさくなりますよ ね、 ね
ということで全然しないままに放置してる、
はい、
で、まあ、3つ目、意識はあっても例えばあれとこれとこれを1人1週間分ずつ3日分ずつって計算したら、はい、家のどこに置いたらいいのよと。
そうですね、かなりの量になってしまったりしますもんね、
具体的にね、はい、なんかその辺の3つの理由が、何から用意したらいいのかわからない、準備するのが面倒だ、家のどこに置いたらいいのか保管場所がない、
はい、
この3つがトップ3だったので、そこで天満さんにぜひちょっと解決策を今日お伺いしたいと思って、
はい
はいはい、じゃあまずは何から用意したらいいかって、防災士の天満さんとしてはどこに着眼を、は
い、いろいろ考えながら来ていたんですけど、はい、やっぱり一番なくて困るのはお水はすごく ないといろんな面で命にも関わるなと思いますね。
やっぱり命ですね、
はい、
そうですよね、はい、このお話はちょっと後ほどゆっくり命の部分をお伺いしたいと思いますが、はい、じゃあせっかくですから具体的なものをどう準備したらいいか教えてください、
はいは
い、
お水は500ミリリットルのペットボトルと、あと大きい、そのすぐにやっぱり持ち出そうと思ったらちっちゃい2リットルだと大きすぎるの で、
大きいですね、
そうなんです。他の、ね、自分の身を安全にこう、ね、移動させたりとかするのにもやっぱ荷物大きすぎてもいけないので、お水はやっぱり持っておかないといつ手に入るかもわからないですし、脱水になってしまったり、はい、脳梗塞とかいろんな、はい、血が濃くなってしまっていろんな病気の原因にもなってしまうので、うん、お水、食べ物がなくてもお水は取ってほしいなっていつも思うんですね、
はい、
なのでお水はやっぱり一番
外せない、
はい、外せないなって思いました、
はい、
あとやっぱり一日の、ね、半分、今なんか特に日が短いので懐中電灯がないと、そういう時はやっぱり明かりがないと何も行動ができなくなってしまうので、私は懐中電灯はあちこちに置いてあります。
そうなんですね、
各部屋とか、あと玄関の下駄箱の中に一つ入れておいたり、
はい、
はい、置いてます。
なるほど、明かりがないと困るっていうのは、はい、ずいぶん前にもご経験からおっしゃってましたね、
はい、もしかしたら夜になっても電気がつかない場合は本当に明かりが頼りで他のところも全部真っ暗になってしまうので。
そうですね、
そうなんです、行動も危ないですし、で地震がもし夜にあった場合って足元もどういう状態になっているかわからないので、ガラスとかその、 いろんなものが落ちていて、もし踏んでしまったら足元が怪我してしまったりとかするので、やっぱり照らしてみるっていうのはすごく、はい、大事ですし、安心感もね、やっぱり明かりのある安心感ってすごく大きいので。
そうですね、
はい、懐中電灯は、ね、あのヘッドライト方式と、あとネックレス方式といろんなもの
を。ネックレスもあるんですか？
そうなんです、首からこうかけるやつも、はい、用意してます。
そうなんですね、
はい、
それはいいですね。あの、はい、もちろんヘッドライトも、
はい、ヘッドライトも
便利だと思いますけど、はい、
あのパッてかけれるので、
はい、
手軽で、はい、
これはなんか特別な場所で求めないとダメですか？
私はあの電気屋さんで購入したんですけど、
はい
はい、
そうですか、ペンダント型、
はいはい、ネックレスみたいになっているの で、はい、でちょっとその高さをこう調整できたりするので、はい、
あのそれ LED ですか？
だと思います。
かなりじゃ明るいですね。
すごく明るかった
ね。あ、これはいいですね、
はい、
お子さんいらっしゃる方なんか。
そうだと思います。
ちょっと一つ買っておかれたお母さんね、
う
ん、
はい、で子供用にはあのよくお祭りとかでやる、ちょっと折ったら色がつくブレスレットになるやつとかも私は置いてるんですけど、はい、ありますね、そしたら夜はぐれなくて、もし避難するときとか色がこう夜でも光っていたら、あと明かりにもなるの で、
そうです、ね、
あれ100円って3本4本5本って入ってたりするの で、
そうなんですか、
いいなって思って防災グッズに入れてるんですけど、
はい、子供さんもあの、はい、色きれいねって言ったら、そのちょっと大人がざわざわしてても、はい、ちょっと落ち着けるかもしれない。
楽しい、ね、何か 色がついてたりとかすると
気持ちが和らぐかもしれませんね、
はい、でお母さんがお父さんどこにいるかっていうのが分かれば安心なの で、 あれはね1個で結構 何時間も持つので、その晩中光ってくれるの で、
そうなんですか、
いいなと思って、はい、防災グッズに入れてます。
大人の人でもあの
十分手首にこうい
けますか、
はい、ブレスレットになるタイプもあるので、は
い、なんていうものなんですかね。
なんていうものでしょうね。入っている、どこかに入っているかもしれない。
入れてるし、今日ね、こっそり持ってきていただいたので、
はい、持ってきた、はい、
あの素敵な入れ物に入っています。それは後ほど、
はい、
種明かしをしようと思います。どういう素敵なものかというのをご紹介したいと思いますけど、はい、あ、そういう明かり取りもあるんですね。
はい、そうです、
はい。じゃあ水の次には明かりですね。はい、
で、はい、そのペットボトルのお水に、うん、その懐中電灯を当てると、はい、明かりが広がってお部屋中が明るくなったりするので、この2つはあると。
なるほど、見たことあります、はい、実験で
かなり明かりが広がるんです。
嬉しいですね。
そうなんです、やっぱりね、暗い中でみんなでこう肩を寄せ合っているよりも明るくなると全然心の明るさが変わってくるので。
うそうですね、はい、とにかく普段がとっても快適に過ごしてますから、 それを考えると、はい、あの少しでも、
はい、
あのお水明かりっていうのは、
はい、
心も休めてくれる。
そうだと思います、はい、
なるほどね、はい、わかりました。その他いかがでしょうか。
はい、私はあと必ず普段持ち歩くのは充電器ですね。スマートフォンだったり、
はい
はい、モバイルバッテリーは私は4回充電できるようなものを持ち歩いてるんですけど、はい、いろんな線がついていたり、携帯だけじゃなくて、
はい、
パソコンとかが充電できたり USB が入ったりっていうのも売ってるので、
いろんな機能があるんですね。です、それぞれに、
はい、そういう充電器も最近はね、あのよくあるので、多分4回分ぐらい充電が、はい、
で充電器自体は日頃はコンセントで充電するんですか？
あ、はい、ここからだったり、あの私は ここから直接充電できたりするものも、はい、用意しているので。
そうですか、
はい、
はい、
充電器何重にもできるだけ、ね、はい、想定して、
はい、
はい、
もう今となっては情報をもらうための
そうです
スマホが、
はい、
あの必要なので、
はい、今スマートフォンで明かりもね、
ああ、そうですね、
ライトになったり連絡手段になったり情報を得たりって言って、多分そういう災害時はまた皆さんの、ね、助けになる一番の、ね、武器じゃないですけど、
すごいですね、
備えになると思うんですね。避難所の位置だったり、ここはどれぐらいの津波が来るんだろうとか、いろんなことが調べられたりもすると思うので、
もうサバイバルグッズですね、スマートフォンは。
そうなんです、スマートフォンで方角が が分かったり居場所が分かったりもね、うん、すると思うので、うん、本当に、はい、
使い方によっては使えなくなってしまうのは本当にもったいないし、はい、一番不安にもなるので、
はいはい、東日本大震災の時に車で避難されている方がモバイルバッテリーがなくて1個分しかなかったから本当に苦労したって、もう切れてしまったら連絡が取れないってすごい心もとなかったっておっしゃってたのも、
あの時はまだねスマートフォンが全然、はい、なかったので、はい、普通の
充電になるのかな、
ワンセグとか言われてる、
あそうでしたね、
うん、テレビが見られる あ, の、はい、あれでした、
ありましたね、
それぐらいでしたから、はい、情報としては、
はい、うん、充電器もねそこまで充実してなかったですよね、
必要なかったのかもしれません、今はものすごくはい、使うことが多いので日頃もお出かけ先で必要になったりするので、
になっているので、でも私もすぐね慌てると充電 満杯にするの忘れたりもするので、うん、家族で取り合いになったりするの で、
ね、
ちゃんと充電しとかなきゃいけないなって思ってます、
はい、じゃあ充電器モバイルバッテリーお水、はい、明かり、それから充電器、
はい、
次は何でしょう、
あ次というかやっぱりウェットティッシュとかもすごく必要になるなって思います、はい、いろいろ使えるので中には歯まで磨き上げることができる全体のウェットティッシュが、はい、あったりするので、はい、
顔も拭けてお口の中に入れても大丈夫
っていうものも、ね、出ているので、はい、そういうのも一つあったらいいだろうなって思います。
じゃあ清潔に使えるものと、まあ、手足の汚れを取るものと2種類を用意しておけばいいかもしれません、
ね、はいはい、いいと思います。私は大判だったり
あと
サイズもやっぱ夏だったら汗かいてしまったりとか、はい、汚くなってしまうと、なんだろうね、汚れが取れたりとかもするの で、ね、はい、
本当に先ほどから何度も言いますけど心地よく生活してる分、
はい、
避難生活 の、 不愉快な状態というのはもし覗けるものが一つでもあれば
あったらだいぶすっきりとその時間を過ごせると思うので、うん、はい、
準備をしておくために、はい、ウェットティッシュ、はい
はい、あと私はカセットコンロはやっぱり必需品だなって思います。
そうですね、これはね次にお水があって、はい、それが温めることもできるしもっといろんなものもできそうですね。
そうなんですよ、やっぱりあったかいお湯を飲むだけでも体が緩んだりするので、
あったかいものってそうですね、
はい、
本当ですね、
はい、でねカップラーメンがあったらそれも食べれるし、はい、いろんな暖かいので体を拭くっていうのもねすごく、はい、
足を温めるとねほっとします。
そうだと思います、
ね、お風呂に入れなくてもね、うん、足だけでも温めると随分違いますからね、
はい、全然違うと思います。はい、
ましてや洗えたらすっきりしますからね、はい、全身はまだ
ダメでも
足だけでも洗うとすっきりしますね、
はい、いだいぶ違うと思います。
はい、
はい、
分かりました、はい、
カセットコンロはね、はい、必需品と思って私は、はい、置いてます、まあ、普段からねお鍋とかそういうのに使われてたら、
うん、そうですね、
はい、
はい
はい、いいなと思います。はい、
その他はありますか。
その他よく皆さんおっしゃってるのはレインコートだったり、
はい、雨降ってくるとね確かに動きが取れないですからね、はい、
そうですね、あとビニールの大きなポリ袋も
代わりになりますね。
そうなんです、ポリ袋があると防寒にもなったり、はい、荷物をこう持ち歩いて、はいはい、避難所で何かもらった時のものも入れられたり、
うん、あ本当だ、
レインコートになったり、あとお布団代わりにする人も新聞紙こう詰めて、
新聞紙暖かいですからね、
はい、だからそうやっていろいろ使えるので、大きめのポリ袋はトイレの時にも使えたりします、
そうね、これはね前もご紹介いただきましたよね、はいはい、
だから家にねこれはあったらいいなって、で種類が、うん、分厚めのポリ袋があったら、はい、私はおうどんも作れるかなとか、
すごい、
はい、調理にも使えるかなとか、いろいろ考えるんですけど、ポリ袋もあれば、はい、多分ご自宅にね一つは普段のゴミ袋でもいいですし、はい、そう、それはあるとすごく、
じゃあサイズもあれこれ、分厚さもあれこれで、
はいはい、いろんな用途が、はい、調理したり。保存したり、はい、できるので、はい、レインコートになったり、はい、
もちろんねいろんなものが必要になると思いますけど、はい、今お伺いしているのは せめてこのぐらいは用意しておいたらいいんじゃないかっていうことですよね、はいはい、
そうです。でお家にあるものも多いと思うので
、
うん、
もともとそうですね、はい、でちょっと分量が気になるので、はい、改めてご紹介いただきたいんですけど、
はい、
トップに出てきたお水、
はい、
これが大体どのぐらいの目安かなっていうのが何度もお伺いしてますけども、
は
い、
お一人当たりよく言われているのは1日3リットルの水が必要ですよって言われてます、う
ん、これは飲むだけではないんですね。
そうなんです。調理に使ったりとか、うん、例えばねご飯炊飯に使われてるとかお味噌汁に入ってるとか水分も含めてなんですけれども、はい、1人1日3リットルがあればはいいいなっていう量になります。理想の、はい、でご家族がもし4人であれば1日に 3×4 で12リットル
ですね、
が必要って言われてます。
そこでね皆さん諦め
て諦めますよね。ペットボトル2リットルで6本いりますもん ね。でそれが1週間分とかになると、
はい、
42本とかになりますよね。
そうですね、
ゾッとしますね。
ねえ、ゾッとしますけど、
はい、
それがもしもの時にあればどれだけ助かるかっていうことも考えると、
はいはい、
なんかご自分たちでそれをテーブル代わりにするとか工夫ができたら置き場所もあるかもしれないですね、
はい、
そうですね。段ボールの箱に入ってるので
入ったままね、椅子にするとか、
そうですね。うちの場合は、はい、2人暮らしで、
はい、
行きますので今、2リットルを20本常に私は置いてて、は
い、すごいです。
は
い、
であとはもう1ケース10本入りをこう開けて使ってる。それがこう本当に
ローリングストック
っていう形で、
はい、
常に開けてない2リットルが20本あるという状態は作ってるんですけども、
はいはい、いやそれはもし何かあった時にはすごく役に立つと思います。
特にそのぐらいだったら、うん、上手に片付けを、はい、ちょっとスペースを作れば、はい、もうお水は必需品だと思ってるので、
はい、
他のものは全然充実してないんですけど、はい、とりあえずお水はということで、はい、それだったらまだなんとかいけてるので、うんうん、皆さんも4人家族でも結局6本かける、7日間で42本、
はい、
42本ということは10本入りだったら4箱、
はいね、普通何本入ってるんでしょう ね、
あれね6本入りだったら
6本ぐらいですね。そうですよね、はい、
だからそのあたりをちょっと考えながら、は
い、ちょっとね頭のどっかに置いておいてもらって、
ね、
はい、お水ってペットボトルの水賞味期限が意外と長くて2年ぐらいあるので、ね、ローリングストックって言って本当に古い方から使って、
ね、
使ったら買い足してみたいにしていただくと、はい、ね、常に賞味期限切れずにお水が確保できるかなと思うんですけど、
はい、ねえ
ー、うん、
だからその箱を横積みして上になんか板を
置いたら、
こう机代わりにも子供さんの何かとか、
ね、はいは
い、いくらでも工夫しておけそうな気もしないでもないの で、
うん、
必需品だけはね、はい、ちょっと今日お聞きになられたら、
はい、
1週間分が無理だったらせめて3日でしたか
しら。そうですね、最低3日分あればって言われています、ね、
ただ今一番怖いと言われている南海トラフを考えると、
はい、そうなんです。南海トラフの場合はすぐに助けが来ないのではないかっていうので、うん、1週間分備えてくださいっていうふうに言われているのでできたら、
うん、
はい、
その1週間分に伸びた理由っていうのは、
はい、南海トラフの場合はもしかしたら九州の方からあと千葉の方までこの津波だったりいろんな何かしらの被害を受けるんじゃないかって言われていまして、そうすると自分たちのところに助けに来れる人たちもすごく可能性がないというか、
気持ちはあっても道路がね、
そうなんです、道路が寸断されたり、うん、みんなが被災してしまったら、そうそうそうそう、みんな自分で自分のことを何とかしなきゃいけないですよっていうふうに政府が皆さんにお伝えしてるんですけど、なので自分でできるだけまず最初は自分で自分を助けるっていうのが、はい、はい、大切になるので、
そうですね、
それぐらいの用意が必要になるって言われてます、
うん、今私たちが、一番身近なとこだったら熊本でしたかしらね、はい、 あれは本当に範囲が狭かったので。
そうです、地域、
ね、
はい、
で東日本大震災は3県にまたいでたけども、はい、関西からだったら行くことができた、はい、阪神淡路の場合は、はい、お隣の大阪が普通に生活できてる動きができてたということ で、はい、そうでした。今までの避難所生活のイメージはガラッと変わる、はい、ということですよね。
そうだと思います。
本当にで避難所にも確かお水ないとおっしゃってました、
ね。はい、そうなんです。意外と皆さん避難所に行けばもらえるんじゃないかって思っておられるかもしれないんですけど、各学校とかいろんな避難所になっているところの備蓄品を調べたら、意外とそこの学校の生徒の分の3、うん、生徒数の3分の2だったりとか、全員分はなかったりするんですね、うん、で紙おむつとかもあるにはあるみたいなんですけど、そこまで皆さんが思っておられるほど潤沢にあるわけではないので、本当にご自身で持って行ってそちらで、ね、毛布で温まるとか飲み物を、ね、用意するとかになるので、実はご自身で用意していただくことが結構あります。
で私たちもニュースで見るのは何日か経った後の避難所生活なので、はいはい、もともとは揃ってないということですね、はい、
そうです、ないと思っていただいた方がいいですね、うん、
それを考えるとやっぱりお水なんとか工夫して、はい、今は配達してくださるので、はいはい、
そうですね、で持ち歩くのもしんどかったら500ミリリットルのお水でもね、うん、やっぱそれも配達してもらった方が
そうです、ね、
いいと思うんですけど、はい、2種類あるといいなって思います。
それからあの何番目かに出てきましたカセットコンロのボンベですね、
はい、ボンベも
これ意外と早くなくなるんですね。
そうなんです、ご飯を1回炊くとなくなってしまうぐらい 4,50 分でなくなると言われているので、
は
い、
1本が、
はいはい、私はカセットの備えも結構たくさんしてます、はい、
確か6本入りぐらいで一塊ですかし、
なんか3本でこう、
あ、3本でか、そうありますね、
はいはい、よく売ってるんですけど、あれをかなり用意したんですけど、うちカセットストーブもあるので、そうなんです、すぐにボンベがなくなっちゃうので、
あ、カセットストーブというのも便利ですね、
はい、あの危なくないじゃないですか、外にも持ち歩けるというか、はい、
本当ですね、
はい、カセットなので、最近はねもうイオンさんとかいろんなところでカセットストーブっていうのも販売されてるんですけど、
そうなんですか、
はい、寒い時に足元とか温まるのに
キャンプ用でしょうか。
そうなんです、この間お友達にレンタル買ってみてって外で、はい、いろんな防災グッズ渡してどれが役に立ったかレクチャー教えてねって言って、はい、レンタルしたら、カセットストーブ助かったって言ってました。
やっぱりそうなんですね、はいはい、今ちょうどこうねお話してキャンプを本当に皆さん楽しんでいらっしゃるので、
はい、
そこからヒントが結構ありそうですね。
あると思います。一番の防災訓練というか楽しみながらできる、はい、防災訓練だなって思います。
キャンプがね、はい、そうなんですね、はい、わかりました。じゃあ、 あの今回今お話しいただいたのは準備するグッズのお話を、
はい、
お水それから明かりということで、懐中電灯、はい、ペンダント型もあるし、
はい、
ヘッドライト式もあるそれから、次は充電器、
はい、
そして次に、ガスボンベという、はい、その前にウェットティッシュとかありました、
はい、
それからカセットコンロ、
はい、
レインコート、
はい、
ビニール袋、はい、これはもう分厚さもあのいろいろとある、
いろいろあると、
はい、それから、あ、先ほどちょっとその明かりのところでお子さん用にお祭りで、あの、
あ、はい、
なる、ちょっと長さ20センチぐらいでしょうか、
ですかね、
折ると光るんですか、
折るとパキッて折ると光が、はい、
光出して、
光出します。
でそれがこう形が変わるんですね、いろいろと
ブレスレットみたいにこうカチッてはまるようになってたりします、うん、棒状のもあるんですけど、非常灯みたいな感じで売ってるやつは棒状やったかな、はい、
でそれはお子さんのおもちゃグッズ100円、
100円の、
はい、100均でも
売ってました。いつも100均で買うんですけど、
そうですか、
いろんな色があって楽しいので、はい、いろんなバージョンを買ってみて、
そうですね、はい、これは本当お子さんいらっしゃる方は特に間近でね、うん、
はい、
あの暗いのが怖いですので、
そうなんです、うん、親ね、離れはぐれてしまうのが一番怖いと思うので、目印にもお互いの目印になるので、
そうですね、
はい、
ぜひこれはすぐにもご用意できるものではないでしょうかね、
はいはい、
そしてあのいつもおっしゃってらっしゃるのがガソリンをおっしゃってましたね。
あ、そうなんです、あの半分ぐらいにあのガソリンのメーターがね、うん、半分ぐらいになったら私は満タンにするようにいつも心がけてます、
うん、それはどういう利点がありますか、うん、
はい、あの 地震の時もそうなんですけど、みんなガソリンスタンドにすごく並ぶんですね。
そうですね、その映像ニュースで見ました。
そうなんです。
そっかそっか、
はい、なので入れておけば半分以上あれば結構遠くまで行けるので、最低でも半分ぐらい、はい、は入ってるようにいつも心がけてます。
うん、情報を聞くのにも
はい、
ガソリンがあってエンジンがかかれば情報が聞けますので、
ね、はい、そこからラジオがね、その車のラジオですごくいろんな情報を得た方も大勢いらっしゃったと思うんですけど、
そうですね、はい、中にはそこで充電できる、ね、場合もありますからね、
はい、いろんな、はい、暖を取ったりいろんなことを、そうそう、ね、はい、車でされてたり、はい、避難所でも自分の駐車場のスペースに自分の車でっていう方もおられたり、はい、したので、
ということは、
はい、
ガソリンを半分切ったら常に満タンにするっていうのは、はい、今からできる。
そうなんです。意識さえしていただけたら。
そうですね、
はい、
まあ、燃費がちょっと悪くなると思われる方があるかもしれませんけども、
はい、主人がそんな感じ で空になるまでやって、
そうですね、
だったんですけど、今は意識が変わって半分減ったから入れに行こうかっていうふうに何度も言わないと思いましたけど、
ね、私もそのお話を伺って半分こう減ったら行くようにしてますね。
はい、はい、
だからそれはもうすぐ今でもね、
そうです、
車でお聞きの方はあ、そうかと思っていただけたら、はい、これで一つ前進ということですからね。
もうかなり、はい、
ね、
何でも0から1にな、ね、行動しただけでも、はい、
そうすると次に、はい、次にってなっていく可能性もありますのでね、
はいはい、
ありがとうございます。じゃあちょっと1曲お届けして、まだまだありますのでご紹介していきましょう。
はい、
今日は第1水曜日です。気軽にマイ防災お届けしています。後半も防災してまゆかさんのお話伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半の方でなかなか皆さん7割ほどが防災グッズがないというところで、
はい、
理由は何から用意したらいいのかわからない、ここの答えを出していただきました、
はい、
お水、それから明かり、そして充電器、
はい、
そしてウェットティッシュ、カセットコンロ、レインコート、ビニール袋とご紹介いただきました、
はい、
このビニール袋、先ほども、はい、トイレにも使えますよとおっしゃってましたね、
はい、
ちょっと簡単にご紹介いただけますか。
はい、地震で生きた後に一番困ったのがお手洗いに行けないっていう、はい、どこのトイレも、ね、汚くて行けないっていう時だったんですけど、後から考えたら例えばゴミ箱でもバケツでも段ボールでもいいんですけど、はい、お尻がこう、ね、乗っかるぐらいのものがあれば、うん、そこにお家のトイレでも大丈夫です、使えなくてもビニール45リットルのビニールを入れて、はい、そこに新聞紙とかを、ね、その大きなビニール袋をまず1回で便座を置いて、さらにちょっとちっちゃめのビニールを入れて吸収する、ね、汚物を吸収してくれる新聞紙とかを入れて用を足せば簡易トイレにもなるっていうのがあって、本当にビニール袋いろいろ使います。
重宝しますね、はい、寒さよけにもなるっておっしゃったし、レインコートにもなる
っておっしゃったし、はい、お布団にもなったりとかするので、はい、
ぜひこのトイレに書いてしてはまた10のヒントというね、いつものシリーズの中でも詳しくね、はい、伺ってますのでね、はい、ぜひご準備いただきたいと思います、
はい、
そして、まあ、準備するのが面倒とかどこに置いたらいいかわからない、はい、このあたりは先ほどのお話の中でもいくつか出てきましたけど、
はい、
ローリングストップというね、
そうです、
はい
はい、いやもう本当に面倒っていうのもめちゃくちゃわかるんですけど、
うん、
私は防災食をいろいろね、災害にあった時の食事とかいろいろ考えて、いろんな非常食を買ったんですけど、結局食べないで期限が切れたものがたくさんありすぎるぐらいあるんですね。
ご経験から、
はい、それよりは普段召し上がってるものをプラス1個とかそれぞれ1個ずつ買っておけば、
買う時に、
はい
はい
はい、で古くなった方から召し上がってまた食べちゃったら1個足すみたいに、うん、そういうローリングストック、普段召し上がってるものの、うん、もうローリングストックで、はい、いつもよりちょっと多めっていうのをやってもらえたらなっていうふうに思ってます。
それで十分なんですね。
はい、それでかなりいろんなものをそうやってうどんだったりパスタだったりを1個プラス1個ずつしておくと、はい、全体としてはかなり日持ちいいっていうか、はい、長く生きながらいるんじゃないかなって
ね、
はい、
そして日本のお食事っていろいろと乾物類もあったりするので、
はいはい、
それこそ持ちますもんね。
そうなんです、私はだからお餅も非常食用にって言って、
いいですね、
プラス何個か何袋か買ってますし、あと海苔だったり、はい、 味噌だったりもそうなんですけど、はい、日本のものはすごく保存ができたりして、しかも栄養価が高かったり、タンパク質だったり、
そうですね、
お味噌だったらタンパク質ですし、はい、調味料にもなったりするので、はい、あと梅干しも置いてます。
そっか、味のついてるものって欲しいですからね。
はい、はい、お米とお味噌と梅干しは、昔ながらの3点セットは多めに備蓄してるんですけど、はい、はいはい、だからそういうふうに今あって、洋食の方だったら本当にパスタもね、結構賞味期限も長かったりするので、はい、パスタも何個か多めだったり、パスタソースも普段、子どもたちって普段、私たちもそうなんですけど、普段食べ慣れてるものであればそういう時も食べれるんですけど、普段と違う味だと、ただでさえストレスに、
ね、慣れてますからね、
はい、さらされてる時に喉に、ね、通らなくなっちゃうので、はい、普段召し上がってるものをプラス、はい、家族分多めにっていう感じで、はい、していただけたら、はい、場所もそれほど、ね、取らなくてというか、はい、いいんじゃないかなって思います。
今だいぶそういう便利なもの、はい、それから長く保存できるものも、はい、おいしいものも出てきましたもんね。
出てきました
、はい、私は甘いものを東日本大震災の時にほっとした覚えがあるので、はいはい、あんこの缶詰を用意しております。
もう本当に大事ですよね。私も用意しました。こしあんとつば用意しました。はい、
ね、そういうものがその時で、特にお子さんはお菓子類でしたね、はい、おっしゃってた。
そうです、普段召し上がってる食べ慣れてるお菓子があるとちょっとホッとすると思うので、うん、はい、いつもより本当に1つか2つ、
できれば期限の長く持つものをちょっと選んで、はいはい、
置いておかれたら小分けができる、よくね、一つずつちっちゃいパックになってるものとかも ね、 ありますけど、はい、最近はそういう普段召し上がってるようなお菓子の長期保存版とかもありますね。ありますね。
なんかビスコのこう缶詰を私、はい、あります。
私も買いました。
いただいた覚えがあります、
はい、コアラのマーチのなんかちょっと入ってないやつかな、はい、そういうのもあったりして、
特にお子さんはね、精神的に親御さんが不安だともっと不安になるので、うん、はい、
そうなんです。
ぜひおいしいものを、はい、お好きなものを用意しておかれると、
はい、ほっとして ね、 いいかもしれませんね。あ、ちょっとでも、はい、不安が消えるといいなって思います、う
ん、でその置く場所ですよね、はい、でそれで素敵な入れ物と先ほどちょっと皆さんに思わせぶりに言いましたけれども、はい、クッションですね。
はい、私もね、はい、皆さんと同じで、防災グッズっていつ地震とか災害が起こるか分からないのにずっと置いてたんですけど、邪魔になってしまってなんとかならないかなと思って、防災クッションっていうのを考えたんですけど、
みんな押し入れの奥とかね、
そうです、
なんか普段使わないところに入れ込んでしまいますけど、は
い、入れ込んじゃいます。
大変ですもんね、本当にもし起きた時に探し出すのが、
はい、そうなんです。で考えたのが防災クッションで、クッションの中身の綿を取って、はい、中にいくつかね、私は防災頭巾を作って、そこにポケットを作って、
ね、
その中にいろんなものを入れるアイデアグッズみたいなのを考えたんですけど、
は
い、もうめんどくさかったらクッションカバーの中に紐を100円ショップかなんかで肩紐、はい、私は肩紐もつけて持ち歩けるようにしたんですけど、うん、避難所で物がもらえたりするように、
そうかそうか、
はい、でもそれも必要なかったらただクッションカバーでもいいので、うん、中にグッズ入れてタオルで巻いて、はい、
置いておくとか、ポケットをわざわざ作らなくても
、もういいと思います。
そうですね、
はい、中に防災非常用物入れみたいな感じで、バスタオルだったり、うん、あとそのウェットティッシュだったり、
さっきおっしゃってたいろいろ入りますよね、はい、ウェットティッシュもレインコートもビニール袋も、はい、ペンダント型の光も、
はい、そうです、
入りますもんね、はい、充電器もね、
膝掛けとか入れてちょっと丸めておけば、結構クッションに見えると言いますか。
なるほどね、はい、なんかいらなくなったタオルとか、はい、バスタオルで外側をこう、
はい、柔らかいようにすればくるめば結構ちゃんと機能すると言いますか。
そうですね、ポケット作るのがちょっと面倒だなと私、はい、思ってたんです、
はい、思いますよね。
でも今伺ったらそれをまとめて壊れないように、はいはい、一つずつでも、まあ、例えばいらなくなった古くなったタオルに包ん で、
はい、
でそれをまとめて、でクッション型にこうまとめれば、はい、最後カバーに入れて、
はい、
置いとけばいい、
置いとく、だから車の中とか寝室とかちょっとこう分散いろんな、
そうですね、
はい、何でもいいと思うんですカバーね、好きなクッションか、
本当に安心できますね、
はい、意外と便利ですよ、私
本当ですね、
はい、ウェットティッシュなくなったらここから持ってたとか
リビングで使ってらして、
はいはい、そういうこともできたりするので、
ね、特に小物がそこに収まるのでいいですね、
はい、そうなんです、で置いといても防災グッズって分からない、
全然分からないです、本当素敵なクッション、
クッション
冬バージョンと
か、冬バージョンにしました、
今日持ってきていただいたのは、
ね、地震だったらこれで頭を覆って、はい、安全なところに逃げてもらえたりもするので、
だから歯ブラシなんかもね、うん、こういろんなリュックに入れてもどこ行ったか分かんないけど、
そうなんです、
こういう
こういうところに突っ込んでおけばこれは非常用
って、自分のクッションっていうことで、はい、一人一人が持って
ば、本当は一人一人あったら、でもお家のあるもので作れるの で、ね、予算もそんなに、
そうですね、はい、古くなったタオルどこにしようかと思ってたのが、
思いますよね、
こういうところで役立ちますね、
はい、
いちいち縫わなくてもい
いし、縫わなくてももういいです、とりあえずその日ね一泊二日とか、はい、
なるほどねということで皆さんお分かりいただけましたでしょう置く場所がないって言ってもそれでしのげる必要なものの小物が全部収まっていく、はい、ビニール袋なんて畳んであったらものすごく何十、十何枚かな、はい、入ってるのが
大丈夫です、
スポンと収まりますからね、
はいはい、
新聞紙も入りますしね、
新聞紙も入ります、はい、
あ、なるほどね、
はい、そうやったり、あとお手洗い、うちトイレも簡易トイレもスツールを買って、
はい、おっしゃってましたね、
はい、たまたま置いてたら椅子にしか見えないんですけど、開けるとトイレのグッズがビニールだったり、うん、吸水するものだったりトイレットペーパーとかを入れてあって、はい、そうやって普段の本当に生活に溶け込む防災がいいなって思ってます、
ありがとうございます。またこのあたりはね、10のヒントの中で一つずつをね、じっくりじっくり皆さんにお伝えしたいんですが、はい、最後に防災士の天馬さんならではの最初におっしゃった命を守るとおっしゃった、
はい、あ、はい、
そのあたりのお話を、
そうなんです、あの、この防災グッズとかいろいろ備えるのは命があった後だなっていつも思うんですね、
う
ん、
そうですよね、
まず最初にその地震の時に命を守るっていうのがやっぱ一番大事だなと思っていまして、命あってのお水だし、
本当ですね、
命あっての、はい、充電池だったりするので、はい、なのでできるだけその命を守る備えを意識していただきたいんですけど、例えば寝る場所だったりとか、はい、落ちてくるものないですか大丈夫ですか、
本当ですね、
はい、寝てる時ってね、リラックスしてすごく気を許してしまっているので
意識ないですからね、
そうなんです、すぐに動けなかったりするので、だったら落ちてこないような安全な場所にしてから寝てもらったりとか、はい、そういうふうにちょっと意識すれば、はい、リビングでね、
工夫はできますよね、
そうなんです、知ってれば、例えばね、ガラス戸だったら障子だけちゃんと閉めとけば割れても自分の方に来ないとか、はい、ちょっとした工夫で安全な、あの、安心と安全が増えるので、本当にぜひ、はい、
じゃあまずは寝室ですね、
はい、
そこをしっかりと
やっていけたら、今日それをやっていけたら、ね、いただけたら嬉しいです。
ご紹介いただいたのは命あっての、はい、あの、生きながらえるための生活なので、その前に命を守るというお話を最後にいただきました、はい、ここまで防災士の天馬由香さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
再放送は1月26日の水曜日夜9時から、そして次回は2月2日の水曜日3時10分からお送りします。そしてこの放送ハニー FM のウェブラジオでも明日以降にはあのアーカイブでお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。